説教許しの代価獅子戸元牧師。
今日の説教の結論は、このマタイによる福音書27章の50節と51節に注目してみたいと思いますね。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり岩が裂け、その後ですね、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が、生き返った。イエスが十字架に作られた場所は、ゴルゴタ、サレ神戸の場所と言われています。エルサレムの死の北城壁の外に、人間の頭蓋骨のように見える2つの洞窟があり、そこに形状があった、もちろんエルサレムの市内にはですね、そういう場所は設けられてなくて、その市内から城壁の外側に、そういう形状があったという。でそこに3本の十字架が立てられた。主イエスを真ん中に、両側に2人の強盗が十字架につけられていた。でその十字架の周りには多くの人が集まっていた。ここに1から4ほど、4つほどですね、どういう人が集まってたかということを書いておいたんですけども、まずローマの兵士たち、彼はイエス様を十字架につけるための作業員としてですね、使えていたわけですが、イエスの着ていた服を分け合うためにサイコロのようなものを投げて、そこに座って見張りをしていた。これについてはヨハネ福音書などを書いておりますけれども、で2番目にはそこを通りかかった人々がいた。頭を振りながら言った。神殿を打倒し打ち壊し3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように3番目には祭司長たちや律法学者たちや長老たちと一緒になってイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、これがイスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがよい、そうすれば信じてやろう。4番目には一緒に十字架に作られた強盗たちも同じようにイエスを罵った。先ほど読んでいただきました詩編の22編の8節には、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。またイザヤ書53章の2節には次のような言葉がある。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、私たちは彼を軽蔑し無視していた。人々にあざけられ罵られる、まさに苦難のしもべの姿がそこにあった。今挙げた1から4の人たちっていうのはみんなそれぞれ立場は違っていた。しかし一様に同じようにですね、イエスを軽蔑し イエスの無力さを罵っていた。イエスはただひたすら苦役を課せられてかがみ込み口を開かなかった。ほくり場に引かれていく子羊のように彼は口を開かなかったと、このイザヤ書53章にあります。まさにそういう姿だった。これに対してイエスは、このマタイによる福音書とマルコによる福音書によれば、何にも、まあ、7つの言葉が、まあ、全部ではですね、十字架において語られたということが拾い上げるとあるわけですけれども、このマタイによる福音書とマルコによる福音書は何を書いているか。ここにイエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、まあ、これはマタイ福音書ですけれども、まあ、マルコ福音書もほとんど同じですね。エロイエロイレマサバクタニ、実はこの言葉だけがマタイ福音書、マルコ福音書は書いてるんですね。何にも語らなかったんだけれども、マタイ十字架でイエス様はこの言葉を語った。それはどういう意味かというと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。ある方もこういうふうに解説しているんですね。当時の状況に身を置いて考えてみると、この叫び、どうして私をお見捨てになったのですかというこの叫びは、敵対者に、つまり彼らですね、絶好の攻撃目標を与えることになった。こんな悲鳴を上げてですね、敗北の死を遂げた者がどうしてメシアだと言えるんだ。これは彼らの主張ですよね。周りにいた人々もみんな含めて、こんな泣き言のような、あるいは神様から見放されたような言葉を語っている人が、なんでメシアなんだと。メシアであるはずがないじゃないか。そういうふうに言わせることになるじゃないですか、この言葉は。この世の論理としては、まさに強い説得力を持つ、この結果を招くことを十分承知の上で、マルコとマタイ福音書があえてこの言葉を、十字架の七つの言葉の中からですね、この言葉を記したということはどういう理由なんだろうか。相手は喜ぶだけじゃないですか。全くこんなことを言ってるイエスはですね、救い主でなんかあるはずがないじゃないか、こんなこと言ったんだよ、言ってるわけです。これは事実の忠実な報道であることが確実に推論できる。聖書だったならですね、イエス様に都合の有利になるようなことを書くんじゃないかっていうわけですよ。なんでこんなことをですね書いたんだ、また書き記したんだと、まあ、そもそもなんでイエス様はそんなことを言ったんだっていうことですよね。この叫びの背後に福音書記者はいかなる事態を見据えていたのかということが問題となる。この我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというこの言葉を記しているのは、マルコ福音書とマタイ福音書だけなんですね。そしてご承知の通り、マルコ福音書というのがこの4つの福音書の中で一番最初に、まあ、60年代ぐらいですかに書かれたというふうに言われてるんですよ。でその後90年代がマタイ福音書、まあ、ルカ福音書、そしてさらにもっと後にこのヨハネ福音書が書かれているという、まあ、そういう流れですから、一番元になっているっていうか、なっているのはマルコ福音書なんですよね。でそのマルコ福音書を から資料をもらってとかそういうものを持って多分マタイはそれを受け継いでこれを書いたんだと思う。だけどルカ福音書とヨハネ福音書にはこの言葉はないんですよ。書いてないんですよ、そういうことは。でそれぞれのまた理由があったと思いますね。例えばルカ福音書はこのギリシャ人たちに向けて書かれていたとか、あとヨハネ福音書はもっと伝道が進んだところにのアジアのところにおいてその年代も後ですけど書かれたという理由もあったと思うんです。ですからもともとのところにおいては多分イエス様がこの言葉を本当に言ったんだということが、逆にこれが本当にイエス様が言った言葉だということが逆に証明されてくるというか、つまりこれはですね否定できない言葉だったんだ、このことを本当にイエス様は言われたんだということですね。マタイ福音書というのはご承知の通りこのユダヤ人たちに向けて書かれた福音書であるというふうに言われているんです。ユダヤ人キリスト者に書かれて向けて書かれた。ですからマタイ福音書には旧約聖書からの引用っていうのはたくさんあるんですよ、他の福音書に比べて。つまりその旧約聖書を引用してもユダヤ人たちですから自分たちが今までこの親しんできているものですからよくわかるという背景があるわけです。で、ですからこの言葉についてもマタイ福音書はですね旧約聖書の背景からこれを説明するという説明しているというふうに考えられる。一つの考え方としてはですね、この叫びというのは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかっていう、この叫びを、まあ、罪人を代表してですね、語ったんだという解釈も可能であります。実際そういう解釈もなされております。しかし、マタイ福音書とマルコ福音書はですね、今日読んだところの、結論として申し上げたですね、この言葉を語った後に書いている言葉がある。それが51節ですね。イエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。そしてその説明として、マタイは、その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、うんぬんと書いている。でマルコ福音書はですね、この神殿が裂けっていうところを書いてるんですよ。でその後の地震とかですね、その死人が蘇ったっていうことはまたマルコ福音書は書いてないんですよ。ただ共通して書いてることは、先ほど言ったようにマルコ福音書が一番古いというふうに考えれば、多分このことがマルコ福音書によって書かれていたというふうに考えられますね。つまり神殿の幕が真っ二つにこの裂けたって書いてあるんです。一体これはどういうことなんだろうか。ある方の解説はこういうふうにこう書いてあるんですね。三つの福音書はですね、この、その前にちょっと一つだけ言いますと、三つの福音書は昼の12時からこれが3時に至ると。昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。真昼の12時ですから、この一番明るい時っていうんでしょうか。しかしそこに全地は暗くなり光を失ったとある。これは単なる自然現象、まあ、太陽が隠れるっていったの自然現象がありますけれども、この時期にはですね、この過越の祭りの時にはこういう現象は起こらないというようなことは天文学的にですね、はっきりしているそうですよね。じゃあこれはどういう自然現象というような、例えばこの雲がかかってきてですね、暗くなってきているといったようなこともいろんな説明はある可能かもしれませんけれども、聖書はこの言葉で何を言おうとしているんだろうか。これは単なる自然現象として説明されるべき事柄ではなくて、ここには書いていないんですけれども、旧約聖書アモス書8章9節に次のような言葉がある。その日が来ると 私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。どの腰にも荒布をまとわせ、どの頭の髪の毛も剃り落とさせ、一人子を亡くしたような悲しみを与え、その最後を苦悩に満ちた日とする。実はこれアモスがですね、終わりの日の予言として語っている言葉なんですよ。終わりの日には神の裁きがあって、そういうふうになるというような言葉がアモスに書いてある。まさにここに一人子を亡くしたような悲しみ、だからこの神は落としですね、そして荒布をまとって、まあ太陽もこう隠れているといったような、つまり当たりが真っ暗になってしまう、真っ黒になってしまうというような、つまりその一人子の死の悲しみっていうような状況がですね、ここに描かれているというふうに考えられる。しかし聖書はそこで終わってるんじゃないんですね。最後の裁きが来たっていうふうに言ってるんだけでは、そういうことで終わるんじゃなくて、むしろこれは新しい時代の新しい出来事の幕開けとなったということを語るもの、語る事柄として聖書は書いている。ある方の説明はこうありました。イエス・キリストはカルバリの丘で十字架につけられた。そのカルバリの丘がダマスコ門の近くにあったとすれば、そこから2キロ彼方の神殿の中では午後3時に何が行われていたか。ちょうどその時、神殿の奥では大祭司の手によって犠牲が捧げられ、犯罪が今しも一撃のもとにほふられて血を流す瞬間であった。その犯罪の子羊の血が流されようとする瞬間が午後3時です。なぜマタイ福音書に3時ということが、それが3時まで続いた、3時ごろイエスは大声を上げたというふうにマタイ福音書がここで3時ということを強調しているのは、注意して読まなければならない。イエス・キリストはバプテスマのヨハネに、見よこれぞ世の罪を取り除く神の子羊、これヨハネ福音書一章の29節ですね、そう言ってヨハネ、バプテスマのヨハネはイエスを紹介している。世の罪を取り除く神の子羊と言ってる。そのことが今自分の全運命として全うされようとしている。その子羊の運命と同様に、自分も神の生きた犯罪として神の御前に全人類の罪を負い、十字架の上にほふられていくというはっきりとした自覚をキリストは持っておられた。旧約聖書のレビ記16章には、実際に聖女で行われていた、神殿でですね行われていた出来事が書いてありますね。その中の一つだけを取り出してみると、こういうんですよね。祭司アロンは民の食材の捧げ物のために親木をほふり、まあ、ここで親木と言いますね、その血を垂れ幕の奥に携え、まあ、垂れ幕っていうのは実はこの幕があってですね、そこから先が死聖所と言われたところなんですよ。そしてその死聖所には祭司が年に一度だけ入って罪の贖いをするというような、そういう習慣だった。でその垂れ幕の手前のところでですね、いつもそこには贖いの座とかですね、そういうものがいろいろあって、そこに子羊がこのほふられていく。でその神殿のところには、ユダヤ人たちが礼拝する場所、さらには 特に婦人たちが礼拝する場所を、さらにはユダヤ人以外の異邦人たちが礼拝する場所っていったような、そういう場所が、礼拝の場所がこうある程度こう区切られて決められていたっていうんでしょうか。そしてそこにこう幕があって、そしてその奥は至聖所と言われているところだから、年に一度だけ祭司がそこに入って贖いをするということが行われていたというわけです。まさにアロンはそのために、食材の捧げのためにおやぎをほくり、その血を垂れ幕の奥に携え、先の大牛の血と場合と同じように贖いの座の上と前方に振りまく。アロンはこの生きているこの、まあ、ですから一頭だけではなくて、一頭はそのほふるってことは殺すってことじゃないですか。そしてその血をその祭壇に注ぐっていうことがあるんですよ。そしてさらにこの生きているもう一方の親木のですね、頭に両手を置いて、親木の頭に両手を置くんですよ。でそれどういうことかっていうと、その説明がありますね。イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪を告白し、これらすべてを親木の頭に移し、人に引かせて荒野の奥へそのお羊を追いやる。お羊はすべての罪責を背負って無人の地に行く。お羊は荒れ野に追いやられる。そういうことをやってたってわけです。つまりお羊の頭に祭司が両手を置いてですね、あらゆるそのイスラエルの人たちの罪のすべてをそのお前に、まあ、いわばそこに移すっていうんですかね。そしてそのお羊を荒野にですね追放するわけなんですよ。そういう儀式を行っていたっていうこと。もちろんその前にお羊のもう一頭のお羊を殺して、そこに祭壇でその血を流してたっていうことがあるわけですよね。でイエス様自身というか、マタイ福音書が伝えるところによれば、イエス・キリストはまさにこの罪の贖いの犯罪の子羊となったということなんだ。そしてここでイエス・キリストはすでに、マタイ福音書20章によれば、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たと語っていた。さらに最後の晩餐においてはですね、イエス様は弟子たちにパンとブドウ酒を渡したわけでしょ。その時こう言ったんですよ。パンを裂いてこの、まあ、パンを取り、それを裂いて弟子たちに与えながら言った。取って食べなさい、これは私の体である。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。イエス様は単に殺されたんじゃないんですよ。イエス様は自らここに命を捧げるために、自らの体を裂いて、自らの体から血が流されるということがイエス様がなさったことだった。ただ殺されたんじゃないんですよ。そういう使命を持って、目的を持ってイエス様は十字架につけられたんだ。だから十字架から降りることはできなかったんですよ。みんなね、十字架から降りたら一番これがね、もうなんかもう奇跡みたいなことだと思ったとみんな思ってたわけですよ。しかしそんなことはイエス様は何にも耳を傾けなかった。自分がただただ我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言われた。まさにその目的、このことを成し遂げる、罪の贖いというこのことを成し遂げるためにご自分のですね、肉が裂かれ血が流されるということが必要だったんだ ということでありますね。まさにこの血が流されるというこの神殿の中で行われていたその出来事を通して、ここでこの新約聖書マタイ福音書はですね、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、裂けたって書いてます。ここでそれは新しい時代がここに来たんだっていうことなんですよ。新しい時代、旧約聖書から新約聖書へという新しい時代がここに切って落とされたんだっていうことなんですよ。そういうことがここにイエス様が大声で叫び息を引き取られたっていう、その叫びを通して、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのでなったのですか、まさに捨てられたことによって、そのことを通して新しい時代がそこに到来したんだ。それをマタイ福音書はマルコ福音書が言いたかったことですよ。新しい時代が来たんだよ。罪の許しというあの動物の犠牲はもうなくなっていいんだよ。まあこれはヘブライ人の手紙に書かれてますよね。もはや古い時代の動物の犠牲は必要なくなったんだ。我々の教会動物の犠牲やってないじゃないですか。もうそれは必要なくなったんだ。それは終わったんだ。新しい時代が来たんだ。イエス・キリストという神の子羊が、罪なき神の子羊の血が捧げられることによって新しい時代が来たんだ。それによって全ての人が今まで隔てられていた神という至聖所の道がそこに開かれて、異邦人であろうとユダヤ人であろうと女の人であろうと男のであろうと奴隷であろうと自由人であろうと、そういうものの全てのこの区別っていうんですか、そういう幕が切り落とされて、全ての人が神の御前に、つまり至聖所に行って神を礼拝できるものとなったんだということです。全ての人が神の御前に出られるようになったんだ。まさに。そしてですね、さらにこの地震ということが、地震が起こったと書いてありますね。で、マタイ福音書ではこれは復活、来週ですね、来週もまたこの地震というのが出てくるんですけど、これがいわゆる、まあ、我々も地震をこの前ね、この東北の大地震を経験した時に本当に立ってられないんですよ。立ってられなくて、なんか捕まっていなきゃもうどうしようもないっていうんですか。立ってられない、自分の力では立ってられない、そういうことが人生には起こってくるんじゃないですか。私の知ってる方にその祈祷会の時の話で聞いたことなんです。自分は帰省して田舎に帰った。ところが自分が家の敷居をまたいだ途端に、実は今父親が亡くなったというそういう出来事に直面した。その時自分はですね、本当に何かに捕まっててなければ動けないような状態だったって言うんですよ。人生の根本を揺るがすような出来事、それを地震という言葉で言ってるんじゃないですか。血を揺るがすっていうことですよ。人生、我々の人生の根本をですね、揺るがすような事件っていうのは、出来事っていうのが、我々も皆さんもいろんな経験なさってるんじゃないですか、自分の人生の中で。もうダメだ、神様助けてくださいという以外にないような出来事が人生には必ずあるんだということですよ。地震とは我々の全人生を震わす神の力である。まあ旧約聖書に地震というのも出てきてます。まさにそこで神の力が直されるんだということなんですよ。人間の力 打ち砕いて、人間の力ではどうしようもない、ただ神の力によって救いが与えられていくといったような、そういう出来事、人間の精神が揺り動かされ、悪しき罪と死が切り裂かれ、新しい地、新しい命が輸血のように降り注がれる、そういう信仰の世界がここに切り開かれていった。ここに大事なことはですね、さらに岩が裂けという言葉もその地震の後に書いてますよね。岩のような固くなな我々の心が打ち砕かれて、そこにキリストの清き水、まあ、ここではキリストの血が注がれなければならないんだよ。ただ血が流されただけじゃないじゃないですか。その血が祭壇に注がれたんじゃないですか。祭壇の上に注がれていく、それは一人一人の祭壇に我々のどうしようもない罪の悪しき人間の差が、これが聖書がで言う罪ですよね。そこに清き水、これ洗礼の水っていうふうに言ってもいいんですよ。清き水が注がれ、そして贖いの血が注がれることによって罪が許されるんだっていうことですよ。そのことがここで起こってるんだっていうことなんですよ。そういうふうにこのところが我々が読まなきゃならないんじゃないのか。キリストの血潮が降り注がれる、その結果罪のすべてが許され、私たち自身の中に生けるキリストが住んでくださることになる。パウロが言うように、生きているのにはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きてくださってるんだ。これがパウロの信仰の言い表しじゃないですか。我々も同じじゃないですか。生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きてくださってるんだということを言い表していくこと。住んでくださるっていうのは一時的な滞在ではないんですよ。住むということはそこにずっといるということじゃないですか。そのことを表してますよね。イエス様はちょっと来て、人生の我々の人生がちょっと来てまた去っていったっていうんじゃないんですよ。私たちのうちに住んでくださる、そこに留まってくださる、それが信仰なんですよ。キリストが住んでくださり、さらに第一コリント三章の16節によれば、私たち自身を神の宮としてくださると書いて、神が住んでくださる宮だから、それは悪魔が住むようなものではあってはダメですよと。そうですよね。悪魔が我々の中に住んでるのを追い出して、それを滅ぼして、罪を滅ぼして、清き水によって洗われて、そして罪を許されて、清きキリストが住んでくださる、そういうふうになっていくのが信仰者なんだって言ってるわけですよ。そのことが起こったとマタイ福音書は伝えているのでありますよ。第一ペテロには一章の18節にはこういう言葉がありますよ。あなた方が贖われたのは金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。これから歌う賛美歌の515番、そのことを歌ってますよ。皆さんも心の底からですね、この歌を共に賛美したいと思うんですよ。私たちは今週主のご受難を覚えて、その恵みを心から感謝し、その恵みに応えていく、そういう一週間、またそういう人生の在り方を共に歩んでいきたいのであります。お祈りします。